おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月10日、月曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、およそ5分でお届けします。今日は、米中の摩擦がドローンの部品供給にまで及んできた一方で、国内では下水道点検という地味な現場が着実に未運用へ進む、対照的な一日となりました。まずは国内の話題から。東京ビッグサイトで開かれている下水道展26東京で、ブルーイノベーションと NTT ドローンテクノロジーが、球体ガード付きドローン、エリオス3による管路点検の実演を公開しました。両社が栃木県の議長で行った調査では、人力なら5日を要する範囲を2日に短縮できたとのことです。作業員が管の中に入る先行目視と同等の成果を、地上からの操作で得られる点が採用の理由に挙がっています。GNSS の届かない狭い空間の飛行は、屋外の目視内飛行とは別物の技能が求められる領域で、機体選びより先に誰がどれだけ飛ばし込めるかを見積もっておくと安全です。続いて規制の動きです。中国商務部は8月5日、すでに管理リストに載っているドローンと関連品目について、アメリカ向けの輸出を個別の厳格審査の対象とし、ライセンス簡素化措置の適用外にすると広告しました。合わせてアメリカ企業10社を輸出管理リストに追加しています。中国側はこれを DJI 関連を含むアメリカの一連の規制への対抗と位置づけました。国内の運航現場にとって当面の関心は、機体そのものより補修部品とバッテリーの入手性でしょう。モーターやフライトコントローラーは世界で同じ供給網を使っているため、予備機や消耗品の在庫方針を早めに見直しておくと、運航計画への影響を抑えられます。アメリカでは、連邦航空局 FAA が、ワシントン州の事業者に$289,215の民事制裁金を課す方針を示しました。必要な認証を受けないまま、肥料の散布飛行を行ったためです。散布業務は通常の商用飛行より上乗せの許可がいる領域で、金額の大きさからも、当局が抑止を意識した運用に踏み込んだことがうかがえます。日本でも散布は、危険物輸送と物件投下の2つに該当し、2等の技能証明があれば散布が自動的に解禁されるわけではない点は、よく誤解されるところです。使う薬剤の区分と機体の最大離陸重量を先に確認しておくと、申請の差し戻しを減らせます。大型機空飛ぶ車の分野です。カザフスタンの首都アスタナで、中国インハン製の自立飛行機体 EH216S が乗客を乗せた飛行を実施しました。搭乗したのは同国の運輸省で、国際大会に合わせて特別に許可された区域での実施です。この機体は2人乗りで、最高速度は 130km/h、航続はおよそ 35km とされます。当局はまず、5分から30分程度の観光デモ路線から着手する構想を示しており、日常的な旅客輸送としての商用化にはまだ距離があります。軍事防衛から2件です。アメリカ国防総省は8月4日、対無人航空機システム CUAS の調達を支援する新たなマーケットプレイスを立ち上げました。ニューヨークの改善ラボラトリーズと共同で構築したもので、軍の各組織に加え、行政機関や同盟国が利用可能な製品を同じ土俵で比較評価できる環境を提供します。個別に評価してきた各機関の作業を集約し、導入までの時間を縮める狙いです。もう一件、対ドローン防護の話題です。アメリカのオンダスは、傘下のセントリクスが、NFL ジャクソンビルジャガーズのホームゲームで対ドローン防護を担うと発表しました。スタジアム上空への無許可侵入は北米で常態化しつつあり、運営側が民間の検知システムを常設で抱える動きが広がっています。同じ週には、ディフェンドソリューションズが FIFA ワールドカップ2026の開催都市で公共安全機関を支援した実績も公表しています。最後に技術の話題です。テラドローンは、屋内点検用ドローン、テラクロス1に、通信が途切れた際の復旧期間機能を実装したと発表しました。プラント内部や地下構造物では電波が届きにくく、リンク切断が機体のロストに直結しやすい領域です。 新機能は、通信が回復した時点で機体を安全な位置へ戻す方向に働き、回収作業の負担を減らします。屋内点検は GNSS が使えない前提での設計が求められ、こうしたフェールセーフの積み重ねが実用性を大きく左右します。以上、本日は7つのトピックをお届けしました。海外の規制や部品供給の話は、遠いようで国内の運航体制にそのまま跳ね返ってきます。どこまでを自分の資格で担えるのかを整理しておくと判断が早くなります。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。